世界の三大宗教。アジアの仏教、欧米のキリスト教、中東のイスラム教を世界の三大宗教と言います。ヒンズー教は信者数が多いのですが、インド地域だけの民族宗教なので、世界宗教とは呼びません。日本の宗教。日本の主な宗教には、神道や仏教、キリスト教や諸教など、多種多様の宗教が混在しています。日本で古くから信仰されてきた宗教は神道で、日本各地に神社が祀られています。仏教は、6世紀半ばに大陸から伝播され、その後さまざまな宗派が成立して全国にたくさんのお寺があります。日本は中国から大乗仏教が伝わってきましたので、大乗仏教の国です。日本は信仰の自由が認められている国ですが、国民の約 60% 以上は無神教者です。しかし、お正月はみんなで神社にお参りに行き、お葬式はお寺で行い、結婚式は教会で行う人も多いです。日本は昔からエリートのお坊さんたちから仏教の教えを聞いて暮らしてきた国です。特に江戸時代にはお寺の寺子屋で庶民の子供たちが読み書きそろばんを習いました。子供たちは悪いことをすれば閻魔様に地獄に連れて行かれるなどと、それなりに仏教を教わりました。しかし、今の子供たちは仏教についてはほとんど知りません。当然、学校でも教えていません。仏教とは、お寺やお葬式、お経やお墓のことと思っています。核家族化が進む前は、おじいさんやおばあさんから子供たちは、生きる上で必要な仏教的価値観を教えてもらうことができましたが、今は誰からも教えてもらえず、競争社会の中に放り出されています。なぜ釈迦の仏教を学ぶのか。年を取り、老い先が見え出してくると、人は心の平安を求めるようだ。私も同じである。知人が先に旅立つ時の悲しみは、若い時の知人との別れの悲しみとはまた違う。私にも逃れることのできない終わりが巡ってきているからだと思う。今から2500年も前にお釈迦様は、人は生、老、病、死の筆苦から逃れることはできないと話された。逃れることのできないその筆苦から、いかに、心の平安を保つか、その方法も教えてくれた。私は修行僧ではないし、今の仏教界にも、信頼も尊敬も置いていない。お釈迦様の声からも、遠ざかっていた。しかし、年を取ると、やはり仏の教えが知りたくなった。お釈迦様は、我ら凡人に何を伝えようとしたのか。お釈迦様のように修行して悟りを得ることを求めたのか、そうではないと私は思う。お釈迦様の悟りは、あまりにも難解で難しく人々に伝えることをためらっていたようだが、梵天が現れて、その教えを広めるよう説諭したと言われている。それでは、何を人々に伝えようとしたのか。お釈迦様が最初に悟りを話されたのは、苦行を共にした昔の5人の仲間に話された諸天法輪です。諸天法輪では、失態説、縁起説、中道説、発生道説を話され、人はどのような生き方をすべきかを説諭したと言われている。しかし、後世仏教界では、その解釈にいろいろな雑念が加わり、正確には伝わっていないようだ。お釈迦様の教えは、金儲けや争い方でもなく、奇跡を起こす方法でもなく、心の悩みを克服し、心の平安を保つ方法を教えてくれたようだ。安定した精神の大切さを、 お釈迦様は教えてくれたのです。心の平安とは、辞書では心が落ち着いて穏やかなことと説明されています。例えば、赤ちゃんが母親の膝の上で平安な笑みをたたえて眠る姿です。心穏やかに母親を信頼してこそ安らかに眠ることができるのです。別の言い方をすれば、物事が自分の思い通りに運んでいる時などは、心は満たされて穏やかで平安を感じます。しかし、日常の生活は混沌としており、信頼するものも少なく、不安や多くの問題が発生して、一寸先は何が起きるかわからないのが社会です。問題が起きた時は心は乱れて揺れ、心は不安に陥り、心の平安を失ってしまいます。この心の平安を失うと、さまざまな悪像が現れて、さらに対応できなくなることも起こります。心の平安こそ健康で幸せな生活を築く土台であると考えられます。また、毎日が健康で幸せな生活を送るためには、健康な体も大切です。心と体は車輪の両輪で、幸せで平安な生涯を過ごすためには、この両輪が健康的であることが必須です。健康な体は、十分な睡眠と適度な運動とバランスの良い食事で保たれます。健康な心は、心の休息、心の高揚、心の栄養が必要です。現代では、体に問題が起これば、それなりに解決する医学や知識が豊富ですが、心に問題が起これば、なかなか解決する方法が見当たりません。そのためか、毎日のように悲しく悲劇的な事件がニュースに流れます。心のケアは、昔は親から子へ、子から孫へと家族からのサポートがありました。しかし、今は各家族が進行して、それらのサポートは切断されています。また、心の逃げ場として、昔はお寺のサポートもありました。しかし、現在のお寺は金儲け主義に陥り、多くの宗教者も釈迦の弟子ではない人が多いように思われます。文明が進んだ現代社会では、人の心のケアがほとんどサポートされていないのが実情です。心の平安を保持していくためには、どのような生き方をすればよいのでしょうか。それは、信頼できるものとの出会い、夢の実現や希望、憧れなどが不安と恐れを克服し、心の平安をもたらしてくれるようです。優れた音楽や芸術性のあるものは心を休息させ、先人が残した物語や実話などで希望や憧れが生まれ、本人の信じる世界への積極的な挑戦などが心の高揚を高めてくれるようです。しかし、人は弱いものでなかなか継続してそれらを実現していくのは難しいのです。継続し実現するためには、先人の教えが必要です。昔から優れた先人たちがいますが、ここでは2500年前に悟りを開いたといわれるお釈迦様の教えから教えてもらうことにしました。仏教といえば、東南アジアの上座部仏教や東アジアの大乗仏教があります。上座部仏教の教えは、修行僧が自ら修行して心の安定を悟る仏教です。大乗仏教の教えとは、自ら修行した修行僧が悩める大衆にも、その心の安定方法を教えて大衆も救うという仏教です。日本は大乗仏教の国で、昔から高僧と言われる人たちがいます。身近に高僧たちの仏教経典の解説書も多いのですが、多すぎて何を学ぶかはなかなか難しいです。それに、何回も述べますが、今の日本仏教界には信頼が持てませんので、 お釈迦様の教えは難しいのですが、自分で調べて学ぶことにしました。釈迦の教えをどう学ぶのか。求めるのは釈迦が直接説いた教えです。釈迦の教えを記録しているのは古い経典のニカーヤがあります。この経典が釈迦の教えを忠実に記録した経典のようです。しかしニカーヤはバーリ語で書かれていて読めません。経典ニカーヤの中の一部ですが、日本語に翻訳されている経典があります。ダンマパダとスパニパータです。スパニパータとダンマパダは日本では大正時代初めに翻訳され紹介された経典です。スパニパータはブッダの言葉として中村はじめ訳で岩波文庫から出版されています。ダンマパダは庶民向けに釈迦の言葉を分かりやすく、古いインドの高僧たちがまとめた経典です。仏典のダンマパダは仏教経典の中では一番仏教信者に読まれている仏教の聖書であると言われています。もう一つ重要な経典があります。それは唯経行です。唯経行とは、釈迦が入滅するとき仏弟子たちに慈愛を込めて説いた釈迦の最後の教えです。この経典は別名クマラ獣の簡訳で仏唯経行とも言われています。ダンマパダとスパニパータと唯経行の3つの経典は2500年前の釈迦の教えが直接学べる経典だと思います。やっと我々一般大衆にも釈迦の仏教思想を直接学べるチャンスが訪れたようです。これからの話は私が自己流で学んだ仏の教えのメモ帳です。自己流なので責任は持てませんが、参考になればと思い記載しました。